はい、続きですね。このように、節財大仏の姿を見られた宝蔵菩薩はですね、ああ素晴らしいなと、ね、思われて、願わくは我差仏して正法王と等しく生死を門して下脱せざるなけん、ね、ああ素晴らしい、私も願わくならば、願うことならば仏になりたい、これは菩提心ですよ。仏になりたいっていうのは、こんな顔になりたい、こんな顔になるためには知恵を身につけて、煩悩を断ち切らないといけない。知恵を身につけるためにはどうしたらいいのか、たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎを切っていかないといけない、こういうことですよ。非常にこうね、分かりやすく、木の中かき分けたら知恵が身につき、煩悩を断ち切り、生き方が変わり、仏になる。ほら、なんで簡単だ、分かりやすいでしょ。木の中かき分けたら知恵が身につき、煩悩を断ち切り、生き方が変わり、顔が変わる、
すごい、
ね、単純明快でしょ。木の中かき分けたら知恵が身につき、煩悩を断ち切り、生き方が変わり、顔が変わる。
顔が変わりたいけど、やることやらんから顔が変わらない、
ね、そうか、これをやられて仕事をやることで逃げてた、
ね、火の中かき分けて進めっていうのが仏教です。
それしか知らなかったからね。でも元気なうちに聞いたんだから、
そうそう、火の中かき分けて進め。ところが、なかなかね、それは思ってもね、なかなか火を目の前にすると、行こうかな、やめようかな、行こうかな、やめようかな、やめた。そうそうそう、そういうふうに言われるとね、またこう前知識がね、何を言うんだと、西に向かって進むんだってね。このね、安楽椅子をぶち壊されるわけです。くそー、本当に今までね、安楽椅子に腰掛けていたのね、聞いても聞いてもなかなかね、安楽椅子にね、離れない人はですね、もう大問題が起きて、安楽椅子に腰掛けて折れなくなっていく。仕方ないから、向き合うしかないから、ね、そういうことが起きるわけ。この問題を解決するためには、人と向き合うしかないんですね。不安なことと恐れと、ね、もう腹を決めて進むしかない。よし、ああやめようかな。頑張って。
うわ、震度7ぐらい来て全部壊れないと前へ進めないかもしれない。
頭では分かってるんだ、頭では分かってるけどやる気が起きてこない。しょ、ね、
なんかこう心に刺さりすぎてやる気がなえてる。まあそれも逃げなんだ。
逃げだ、
逃げてるよ。そう、もう逃げれない。
痛いから、
もうどんなにこう回っても回っても回っても回っても逃げ道はない。回っても回っても回っても回っても逃げ道はないっていうところがね、分かってないわけですよ。こっち行ったらまだ幸せあるか、こっち行ったらまだ答えあるか、どうしようかな、行こうかな、やめようかな、行こうかな、やめようかな、行こうかな、やめようかな、うん、あ、やめた。これが仏教なんですね。こういう人に話をしていくんですね。こうやってこう席に座っちゃってる人にね、立とうよ、ねえ、行こうよ、よっこらしゃった。わしはもうね、肉体は若いけど心は老人じゃ。ね、もうなかなか進もうとしない。
期待の心にもあるいやいや本当だ、うん、ま
だ
疲れ
る。だけど腹が決まるとね進むしかない。もう西へ向かって進めっていうのはそういうことですよ。ああもうそうだなと。こちらの世界には幸せはなかった、ね、逃げていても幸せはない。今まではね欲のために死に、怒りのために死に、愚痴のために死んでいった。今回だけはノリのために仏法のために死のうと。なかなかねそうおっしゃるのも進めない。だから聴聞をこうねずっと繰り返していくんですね。ぐるぐるぐるぐるとね聴聞を続けていくしかないんです。まあこの法蔵菩薩はね石材王仏の姿を見られて、よし私は石材王仏と同じようになるぞとこういうふうに思われた、ね、これは法蔵菩薩の眼力によって皆さんにも起きる力なんです。起きる心なんですね。そんなことを起きるんですかね。これ21ページにね、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、我仏とならんに国土第一にその種奇妙にして道場超絶し国内音のごとくにして闘争なからしめんって書いてますね。我仏になったならば、この法蔵菩薩が阿弥陀仏となったならばですね、国土第一に、国土第一っていうのはどんな人もってことです。どんな人も私の国に迎え入れてあげましょう。じゃあ私の国に迎え入れた人はその種奇妙にしてっていうのは、その国に入った人は皆私と同じ菩提心を起こさせてあげましょうってことなんです。道場超絶しっていうのは、道場っていうのは、道場樹のことでね、菩提心のことです。つまりあなたにはこれはね想像できない超絶っていうのはね、もうこの世を超えてしまったこんな菩提心をあなたの心に起こしてみせます。これは法蔵菩薩が私も石材王仏のようになりますと誓ったと同時に、私だけじゃない、この浄土に、ね、私の国に入ったものは皆同じ心を起こして見せましょうと。これが他力ですよ。
私の国に入った人はっていうことは信心欠如した人、
私の国に入った人というのは浄土に往生した人は、ここが信心欠如ね。浄土に往生した人は同じ心にさせてあげましょう。それまでは不安の中進んでいくしかない、ね、不安の中こう進んでいく、善知識の教えを信じて進んでいくしかない。で、浄土に入ったならば阿弥陀仏のお力によってあなたの心に菩提心を起こさせて、そしてまたこちらの世界に戻って誰かの手を引いて浄土へつれ、ね、こう道案内できるようにしてあげましょうと。そういうのを誓っておられるわけです、法蔵菩薩が。で、国内音のごと国っていうのは、内音っていうのは浄土、あなたの心は常に穏やかで清らかな状態にしてあげましょう。放送なからしめんということで、今までにね、この江戸にねいた時では味わうことのなかった穏やかさ、心の安心を与えてあげましょう。そうそうそうね、我まさに哀民して一切を土脱すべし。 でね、私は全ての人を救うためにこのような誓いを立てました。全ての人を救うためには全ての人を迎え入れる浄土を作る。そして浄土に入った人は皆私と同じ心を起こすことによってね、まだ江戸で苦しんでいる人たちを一緒になって浄土へと送り届けていく人間にする。これによって全ての人を救うわけですよ、ね、こういうことですね。だいぶちょっと抜かしてしまいましたけど、願わくは我差別してというのが20ページですね。願わくは私は仏になったならば切財王仏同じく、生死を稼働して下脱せざれ、生死を稼働してっていうのはこのようなね火の中かき分けてどんどんどんどん進んでいく身になりますと、ね、こういうことです。そして不正長位解任精進核のごとき三昧と知恵とを優りたいとせん、六度万行を実践していく。苦しんでいる人を救うために六度万行を実践していきますと。私は誓いますっていうね、我に誓いですね。私は誓います、仏になりましたならばってね、あまねくこの願いを行じて一切の苦苦のために代案をなさ、ね、私が仏になりましたならば、ね、全ての人を救ってみせます。全ての苦しみ悩む人に心からの安心を与えてみせます。どうやって？それは浄土に入った人が阿弥陀仏の手足となって苦しんでいる人を救い浄土に運ぶことによってってことです。だから全ての人を救うという誓いを大蔵菩薩が立てたわけです、ね。たとえ仏増しまして百千億万の無量の対象数豪者のごとくならん、一切のこれらの諸仏を供養せんよりは道を求めて検証して退かざらんにはしかじと。これはですね、この道を進んでいくためにはですね、たくさんの知恵を身につけていかなければならない、ね、だけどその知恵を身につけていってでも私はこの願いを果たしてみて見せたいと思いますと、ね、つまり、まだ私にはそんな力はない、人を救うだけの力もない、苦しんでる人を助ける力もない、だけどどんなに困難な道であってもコツコツコツコツコツコツコツコツ種をまいて必ず私の願いを果たして見せたいと思いますと、こういうことですね。それは例えるならば、諸仏の世界また深家の無種の節度光明をことごとく照らしてこの諸国にあまねからんとですね、それは例えるならばですね、全ての人を照らしですね、苦しんでいる人を浄土へとお連れしていくようなものだ、ね、こういうこと。このように精進にして偉人計り方らん、どんなにでも苦労して努力してこの願いを果たしていきたいと思いますと、ちょっと間が空きましたけど、十方より来生専門、ね、大宇宙からこの浄土にやってきたものはですね、浄土に入ったならば心喜ばしく心には喜びを起こしそして清らかにし、すでに我が国にいたらば気楽安穏なら、常に心地よい喜びに満ち溢れ心は穏やかな状態にしてみせましょう、ね、願わくは仏神妙したまえ、今言ったことは嘘ではないですよ。皆さんをそうすることがあるんですよ。 今宝蔵菩薩すごいなじゃなくて、皆さんをそのような身にして見せるっていうことが嘘ではない。これが弥陀の本願を信じるということですよ。ね、宝蔵菩薩が自分がどのようにして浄土に往生するか、そして浄土に往生した人はどんな身にねして見せるかっていうことを誓っておられる内容なんです。つまりあなたと私と同じようにあなたにもね菩提心を起こしてみせます。浄土に往生したなら菩提心を起こ、ね、菩提心を起こさせてみせます。そして浄土に往生したならば心を清らかにしてみせます。喜びに満ち溢れる身にしてみせます、ね、穏やかな心にしてみせます。嘘ではありませんって言われてるんです。
いいね、しかしね、
ね、これが生きている時になれるんですよ。死んでからじゃないよ。生きている時になれるんです。生きているうちになれる。死んでからではこう流され流され苦しみの世界に、ああ、さっきの話でいいかね。そう、ね、これ我が心性なりということでね、私の本当の悟りであると。癌を起こして賢くにおいて諸欲を力勝せん。この癌を起こしてこの癌を果たすために努力をしますと。大宇宙の仏様は先を見通す知恵があると知っておりますと、ね、だからその仏様に私の決意がどれだけ誠であるかということをね知ってもらいたい。ほら仏様見てください、私はこの願いを必ず果たしてみせますね。たとえ身をもろもろの功徳のうちに終わるとも我が行は精進にして忍びてついに悔いじ。この、ね、願いを果たすためにどれだけね苦しみの中に身を置いたとしても、毒を吐きかけられたとしても、困難な道であったとしても、私はその願いを果たすまで努力を続けますと。そして決して後悔することはない。笑顔でやっていくよって言ってるんです。これが宝蔵の願心。
力強いね。
ね、必ずそのような身にしてみせると誓っておられる。どうやって？それはもうすでに浄土に入った人がね、あなたのもとにやってきて善知師となってね、そして仙道さんになって渡してくれる。だからもうその教えを聞くだけで、真珠一つでこの道を渡って誰もが浄土に往生することができる。真珠一つでね、
もう船に乗ってる。
いや、船は目の前にある。あとは乗るだけです。
乗ってないんだ。
うん。
まだ船してるんだ。
うん。船まで用意してくれてる。
船まで用意されてる。これが極楽行きの船ですよ。
乗ろうとしない。
だってもう耳なきものですからね。
てて聞いてる。
真実を聞く耳がないか。そうです、真実を聞く耳がない。
どうしたらだよね。
はい、分かっていただきました。これが単独門という内容ですね。
単仏
芸、単仏芸すいません、単仏芸と言われるものですね。仏阿難に告げたマークということでね、その後またお釈迦様が阿難に、次のようにおっしゃった。法蔵菩薩はですね、この言葉を解き終わってですね、摂財王仏に対して次のようにおっしゃった、ややしかり、私の願いは今申した通りです、世尊っていうのはね、摂財王仏よと、私は無常少学の心を起こせ、無常少学の心っていうのは仏になりたいという心を起こしました。願わくは摂財王仏よ、私のためにね、その願いを果たすための教えを説いてくださいね。いいですか。心を起こしたら、そのために何をしたらいいかっていうことは全知識は教えてくれるってことなんです。はい、あしたらいいよ、こうしたらいいよって教えてくれる。私はもう仏になりたいと心を起こしました、ね、じゃあ頑張りますじゃなくて、私が仏になるための教えを摂財王仏さん解いてってことです。
じゃあどうしたらいいんですかっていう、
そうそうそうそう、ね、そこがこう摂財王仏に聞いてるわけですよ。願うか仏は私のために教えを昼ね説いてください。私は教えられた通り実践して、私の願いを実現しですね、清らかな浄土を作りたいと思います。そして早く仏の悟りを開いてですね、全ての人のために、苦しんでいる人のために、苦しみを抜いて、楽にしてあげたいんですと。お釈迦様は阿難に次のようにおっしゃった、時に摂財王仏はですね、法蔵菩薩に、次のようにおっしゃった、修行せんところのごとき聖言の仏道、何時自らまさに知るべしですね、あなたが何をしたらいいのかということはね、あなた自身が考えて実践したらいいだろうとね、つまりあなたが頑張ってねやってたらいいじゃないかと、ね、そしたらね、法蔵菩薩は摂財王仏に対してね、いやいやいや、私が今ね起こした願いというのはね、とてもとてもとてもとても素晴らしすぎてね、私の境界ではね分かりません。だから、ただ願わくばお願いいたします、私のためにどのようにしたらこの願いを果たすことができるか教えてください。いいですか。こんな気持ちでね聞いていかないといけないんですよ。ねえ、火の中かき分けて進みたいという気持ちが起きました。どうしたらいいんでしょうかね。禅師がね、そなたの意思で進んでいったらいいだろうに、いえいえいえいえ、私にはとてもとても火の中かき分けて進むことはできません。どうかどうか禅師式さん、私がどのようにしたらいいのか教えていただけないでしょうか。ねえ、どうですか禅師からね、お前はね、自分の進んでいく道をね自分で、探したらいいじゃないか。そうですね、禅師様からそういうふうに言われたら私頑張ってやります。ね、 この辺がね、やっぱり宝蔵菩薩なんですよ。やっぱ心から信じるってことはこういうことなんだっていうことを姿にかけて教えてくれてるんですね。
やっぱり自分は自分には知恵がなくて進めないから知恵を教えてください。
そうそうそうそう、
ね、その自分の度量をよく分かってるっていうことだよね、
う
ん、
そうそう、お前にね畑を任せるから、好きなようにやるがよい。そしたら、いやいやいや、私にはとてもとてもその畑をちゃんと耕す力はありません。お父さん、やり方を教えてください。そういうことを言ってるわけですよ。ところがね、人間どうかって言ってたらね、お前にこの土地をやるからね、自分でね、耕してこい。わかりました、僕が頑張ってね、お父さんにね、どれだけできるかということを証明させてみせます。この辺が自力臭い。こんな感じ、分かりやすく言うと、だから本当に信じる、火の中はかき分けて進むっていうのは、自分がその道を進めるかどうかっていう不安はないんです。もう教えられた通りに実践するだけだ。ところがね、自分が乗り越えていかなくちゃいけないと思うと不安が出てくるんです。大丈夫かな、いや進めるかな、どうかな、ね、そういう不安が出てくる。本当に信じるってことは、この宝蔵菩薩のようにね、節約物からお前が考えたらいいだろうにって言われても、いやいや私にはそんな知恵がありませんから、どうか教えてください。宝蔵菩薩のね、この姿勢いい、すごい、すごいでしょ、本当に。なかなかこんな姿勢にはならないですよ。ねえ。もう、ちょっとね、自分が何かこう悟るとね、ああ、今までお世話になりました、ありがとうございましたって感じでね。いや、ちょっと僕はまだ教えることいろいろあるんですけど、いえいえ、僕はもうこれから自分の道は自分で切り開いていきたいと思います。ありがとうございました、ご恩は一生忘れません。あ、そうですか。
まだまだなのに。
そうそう、このね、やっぱ宝蔵菩薩の姿ね、うん、ねえ、いや、お経を解いて、私のためにお経を解いてくださいとね、節哀王菩薩が旅してるんだよね。お前自分でね考えたらいいでしょとね、あなたがね、起こした願いなんだから、あなたの好きなようにやっていったらいいじゃないか。いえいえいえいえ、私にはそんな力はありません。どうか節哀王菩薩様、私のために教えを説いてくださいねえ。こんな風に言ってもらいたいよね。
死ねたもんだ。そうなったら死ねたもんだ。
そうそうそう、ねえ、こんな風にね言ってもらいたいですよね。
どうか教えてくださいってね、
ね、私はね、教えを聞いたならば、ね、教えられた通りに実践し願いを果たして見せたいと思います。ね、その時ね、節哀王菩薩はですね、あ、素晴らしい、この姿勢が素晴らしい、ね、宝蔵菩薩のその素晴らしいね姿勢ね、そういうのを知って、すなわち宝蔵菩薩のために教えを説いた。そして最後にですね、いいかと、今からお前がやろうとすることは、ね、大海の水を貝殻でですね、こう汲み取って、そこにある宝物を体を濡らさずに取ってくるようなものだと。わかりますかね、こう貝殻でこうすくい取るとどうなるか、すくってみてください。なんで減らないか。大海をね、貝殻ですくい取ると減らない。なぜか、それは川の水が入ってくるからです、うん、川の水がその汲んでも汲んでも汲んでも汲んでも入ってくるから減らないんです、うん、ね。僕ね、本当にこの説法をしながら思ったことはね、
問題を解決しても解決しても解決しても解決しても解決しても解決してもまだ問題が起きるんですよ。
水が流れてくる。
そうそうそう、ね、あの苦労は何だったんだと、あの必死の努力は何だったんだ。
終わりがない
のね。ああそうだなと。いや本当にね、もうこの言葉ぴったりきます。大海の水を貝殻ですくい取ってるような感じなんです。
一難去ってまた一難という感じするもんね。
そう、問題を解決してもね、説法しても説法しても説法しても説法しても説法しても説法しても説法しても、ちょっと良くなったかなと思ったらね、何かがあっても聞きませんだってねされたりするとかね、もう何なんでしょうね、こう、あ、本当にね、自分ってね、皆さんをね浄土にお連れすることができるんだろうかなと、こういうふうに思います。で、問題を解決した解決してもね、あっちに行ってね問題を解決しても、離れたらまた問題が起きて、なんでこれはね、こっちに行ったらね、行ったらまた問題が起きている、向こうに行ったら行ったらまた問題がある、
問題の山積みで
次から次へと問題が起きる、
ね、火消したつもりでもくすぶるんだね、
そうそうそうそう、
また燃え出すんだね。
その時にね、あの苦労は何だったのかね、今度こそはって思いますもん。苦労して苦労してね、元の状態に戻すわけ。人間関係ではこじれるわけですよ。そうするとね、こじれた相手のね話をふんふんふんふんふんって聞いてね、まあね、仲良くやってこいよって感じでやってね、二人を合わせてね、そして三者面談で話を聞いてそれでまあまあ仲良くやっていきましょうと、そうですねってなって、で下の根も乾かないうちにまたトラブルが起きるわけですね。そうするとね、僕はね、あの努力は何だったのかとね、あの話、僕が修復したんですよね、僕が修復し他の人が壊すわけですよ。
少しは言うこと聞いてやって
ね、私の苦労は何だと、和道層を作るためにすっごく頑張ってんのにね、井戸も簡単に崩すわけですよ
崩すの簡単だもん、
ね、崩すの簡単ですよ
作るの。
そうするとね、あ、苦労してるのに苦労してるのに苦労してるのに苦労してるのにね、全然報われない。いや本当ね、皆さんね、ちょっと苦労が報われなかったからで、ね、プーってね触れるかもしれないですけどね、私ねもう毎回報われてませんから
悲しいね、
ねえ、もう報われてないもん、
かわいそうに。
でも僕ね、もう進めようかなと思った時にこのお言葉を見ると、ああそうか、そうだよねそうか、貝殻ですくい取ってるようなものなんだ、そうか、でこうピタッとくるんです、
そうやっても
やってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやってもやっても報われない。皆さんね、ちょっとですよ、ほんのちょっと報われなかっただけでね、もうすれちゃってるんですよね。私ね、何回ね報われてないか。
本当に。
報われんなと。
いや本当ね。
ところがね、これを繰り返していくとね、ちょっとずつ変わっていくんですよ。ちょっとずつ変わっていく。ああやっぱりその通りだなと。これが浄土までの道なんだなと。教えの通りだなと。ね、大海の水を貝殻ですくい取って、その底にある宝物を体を濡らさずに取っていくようなものだ。だけど真心で真心でやり続けていったならば、どんな困難なことでも必ず果たし遂げることができるだろう。こういうふうに節財王仏は宝蔵菩薩にアドバイスをしてるわけ。
真心だよ、真心で
指針にして、
ね、指針っていうのは真心で、ね、正直に清らかに、ね、真心で努力を続けていったならば、ね、必ず果たし遂げることができるだろう。ね、全知識もまた同じ道を通る。真心でやっていくしかない。ね。ああ、本当にそうだなって思うんです。この道はね、本当に、なんていうんですかね、ああ、報われないな。誰よりも思います。報われない。そんなね、もうほんのちょっと報われないどころじゃないですよ。もう全然報われません。全然報われない。もうね、こっちで直している間にここで直したものが壊されていくような。ここで直そうとしている間にこっちでまた壊されていくようなね。こんな感じ。
達成感が。
達成感なんてないよ全然。
悲しい。頑張ってる。
そうですよ。頑張っても頑張っても頑張っても頑張っても頑張っても報われない。
ね、新人欠場してくれたらそれが達成感だね。
まあ新人欠場しなくてもね、信じてこうこの道を進んでいけるようになったらね、一つ乗り越えたらわーってこうなるわけですよ。ところがね、乗り越えていこうよって言うと、はあ、やる気がせん。押すとね、こいつじゃん、頑張ってるのに。
船に乗せるまでが、
そう、大変な、
うん。乗せてしまえば、
異形道ですかっていう。
騙して乗せるわけにいかんし
ね。異形道ですから、頑張るのは全知識、法蔵菩薩、うん。で、皆さんはそれに従って持っていくだけでいい。ね。だから節財王仏は法蔵菩薩にね、あなたが今やろうとしてることはこういうことだって言われた。いやーそうだねって。そして節財王仏はですね、この法蔵菩薩の願いを果たすためにですね、大宇宙の諸仏方がどのようにして浄土を作られたのか、そのなんていうんですかね、何が良くて何が悪かったのかということを、うん、教えて行かれたんです、ね、いわゆる諸仏の浄土っていうのはどうなってるかというと、素晴らしい浄土であればあるほど当然のごとく素晴らしい人間にならないと入れません、ね、そう。だから浄土が素晴らしければ浄土にふさわしい人間にならないと入れない。なるほどね。なぜかというとね、それどこに書いてあるかというと、ね、これ、教養新書の、小巻だったかな。403ページ。
あったところにしか行か
ないんですね。そうそう、402ページの一番最後ですね、左から1行目、いわくかの浄土はこれかの正常の主上の受容するところなるがゆえに名付けて木となす、ね、かの阿弥陀仏の浄土は清らかな人間を治めるから、ちょうど浄土を器に例えるね。そこで、常識、清らかな食事に不浄の木を用いれば、汚い器を用いたならば器が汚いから食事も汚くなる。不浄食に浄器を用いればですね、汚い食事に綺麗な器を用いたならば、食事が汚いから器まで汚くなる。
必ず二つともに清くして今し浄と称することを、ということですね。だから浄土っていうのは浄土にふさわしい人間じゃないと入れないんです。
心が綺麗でないと浄土にはいけないと。
そうそうそうそうそう。よくね、阿弥陀様を信じていたら死ぬだけで浄土に行ける、うん、思ってる人がいる。死ぬなら浄土、行けるわけだ、
ね、そうだったら済むことだよね。
だって浄土に行くためには浄土にふさわしい人間にならないと入れないから、うんね、だから最高無常にふさ、ね、最高無常の浄土を作ったら当然最高無常に清らかな人しか入れない。はい、だから浄土があまりこうね清らかな状態じゃなければそこそこの人も入れる。これがいわゆる浄土の優劣なわけ。だから素晴らしい浄土を作ってなおかつ、ね、修行があまりできない人が入れるってことはないんですよ。
お慈悲で
入ったら浄土そのものが汚れるから。
汚れるね。だって身に沿わないところにはいられないことになる、ね、
そう。そこで、うん、いわゆる阿弥陀仏はどういう誓いを立てられたかというと浄土は最高無常なんです、うん、そして相手は極悪際下なんです、うん、つまり極悪際下のものでも、うん、浄土に連れて行くっていう誓いを立てたわけです。どうやって、それは極悪際下の人であっても阿弥陀仏の極悪浄土にふさわしい人間へと変えるからなんです。変えるから浄土に入れるわけです。自力じゃなく他力、阿弥陀仏のお力によって清らかな人間に変えてみせる。だから清らかな浄土へ連れて行ってみせる。ね、それはどうしてなのか。それは阿弥陀仏の極楽浄土っていうのはその全合力で満たされてるんですね。だから阿弥陀仏の極楽浄土に、その阿弥陀仏に救われるってことはもう浄土に心が入るってことなんですね。そうそう、心が浄土に入るとその浄土の全合力によってどんどんと心が浄化されて清らかな人間になれると。
そこがない自分が見えるからそれを清らかにしてい
く。そうそうそう。だから普通は諸仏の作られた浄土っていうのは汚い人間が入ると浄土そのものが汚れてしまうけど、阿弥陀仏の極楽浄土っていうのはですね、その浄土そのものが海のように広い善の力でできてるわけ。だからそこに入った人は自分がどんなに汚れていたとしても海の水に汚い水を一滴入れたらどう、海が汚れます？
塩味は変わらない
。汚れない。だから清らかになれます。これが阿弥陀仏の作られた浄土なんです。
だからといって汚れたままでもいいんだではないよね。
だからそれは生きてる時に浄土に入った人だけが死んで浄土に行けるわけです。だから、ね、今汚れています、死んだら浄土に入って清らかな人間っていうことにはならない。なぜかというと浄土に連れて行ってくれるのは全知識だから、全知識は生きてる間しかいないんです。生きてる間にしか浄土に行けないんですよ、ね、だって全知識で生きてる存在だから。生きてる存在である全知識が
生きている間に浄土まで連れていく。浄土に入ったならばあなたの心はどんどんと浄化され清らかな人間へとなると。
禅師さんがいなくなったら、
はい、
ありえないことだね。
禅師がいなかったらどんなに頑張っても浄土に往生することはできない。他力だから、一切他力ですからね。他力によってしか救われませんので自力は一切間に合いません。つまり全知識がいなかったら助からないとしてるんです。逆に言ったら全知識がいるときに疑って乗らないっていうのは非常にもったいない。千載一遇のチャンスなわけですよ。目の前に浄土行きの船がありますよね。じゃあだじゃあだ
乗らないと怖い
から、ね、
お乗りの方は船に乗ってください
まもなく乗ってます
ね。この船 100% 信じられるの
乗り遅れますよ
乗り遅れますよまあ次の船にとか。
ああないな、そんな船ないの。次の船。生きてる間に次の船。
はい。
多分来ないでしょ。
しかしね。
あとはこの船に乗るだけです。
全知識でない船はどこへ向かっていくかわからないので、地獄へ向かっていくの。
これから。
そうそうそう。苦しみの世界へと流さる。
50年は先生生きてるから大丈夫だね。
わかりませんよ。明日も知れない命ですか。
そういうことが困るけど、ね、だって全知識もいないよ。要はもう全然もう誰もダメでしょうね。
だから全知識がいないようはないんですよ。全知識が必ずこう どっかで生まれてくるようになってます。
わかるかわかんないみたいね。
そうそうそうそう。どっかにいるか。
巡りがね。
そう、巡り合いが合うか合わないかだけの違いですから。どっかでこの世のどっかにいるんです。
ねえ、インターネットで何でも調べれるけど全知識はどこにいますか
って。 ね
それは全知識はインターネットで調べることはできません。
言う必要ないな、
はい、
偽ならいっぱい、
偽はいっぱいいますよ。偽物はいっぱいいますけど本当の全知識はめったにいません。本当の全知識っていうのはね、心を清らかにしてくれる人なんですね。そしてこの苦味悪道を済ましてくれる人、うん、そして浄土へ連れて行ってくれる人
なんです、うん、本当は海山越えて探しに関係なのに、海山越えて先生が来てくれるの。
海山越えて
本当だよ、
ね、海山越えてってね、なかなか海山越えていく心が起きてきませんからね。そうそうそうそう、
幸せないよ。
そこで、阿弥陀仏っていうのはそのね、本来ならば素晴らしい浄土っていうのは素晴らしい人間しか入れない、ね、だけど阿弥陀仏の浄土は、浄土は最高無上なんです。そして入れる人は極悪祭儀でも入れるんです。じゃあ極悪祭儀の人が浄土に入ったら浄土が汚れるかというと汚れないんですね。
どうして汚れない？
それは浄土は海のように善で満ちている世界だ。だから浄土に入った人は皆心の汚れが取れて清らかになっていくんです。
極悪祭儀のその心は極悪
祭儀の心は浄土に入ったならば消えていきます。極善無常の人間に変わっていく、うん、当然のごとく浄土っていうのは全合力で満ちている世界ですか。
極悪祭儀のものですと自分で、ね、
はい、
自覚しないと。
そうですね、それはもう自覚しないと入れませんね、なぜかというと、そのね、心が清らかになっていくっていうことは自分の姿が鏡でね照らされてしまうようなものですからね。
一番そこの底を認めない。
だって浄土って極善無常の世界ですよ。 わかります？極善無常っていうことはね、浄土に入ると善に善に善に善に善に善に善に善に善に善に僕悪人、善人善人善人善人善人悪人、どうですか？で会社にいたらね、みんな善人で私だけ悪人だったらどんな気持ちになります？
居づらい居づらい居心地悪い、
ああ私はこんなところにふさわしくない人間だわ偽情ね、どんなに周りの善人が優しくしてくれてもね、優しくしてくれればくれるほど苦しい、まるで私は悪人みたいじゃないの悪人で怒ったらね、ごめんねって謝ってくれ、謝られるとさらに腹が立つ
どうしよう
謝るんじゃないわよごめんなさい、どうしたらよかったんでしょうって言えば言おうあなたはどこの方までの善人なんですか
とてもいられないわね、
ああもうこんなところにいられない、ああもう出てく出てく出てく、
告白祭儀と霧を落とされた人だけが、
結局極悪祭儀と切り落とされるっていうことは、うん、ね、もう善で満たされている世界を見てしまったんです。
だから極悪祭儀と自覚ができた、
そうそうそうそうそう
そう、
あ
そうだそうだ
ね、そうでしょ、だって浄土ってね、浄土ってどんな世界ですかって、浄土って言ったらもうね、善人しかいない世界なんだよ、うん、行きたい
行きたいあ、今は
善人しか生きない、善人しかいない世界でね、いい格好しても全然ダメなんだよいい格好してもここにいる人たちは全部心の底まで見抜くんだよ
いい格好しんのはね、
どんどん清らかになるん
だいや、そこにいたら清らかになりますよ、
そうそうそう、
あーもう見られたくない、ああ恥ずかしい、こんなところにおられるわけないわ、
恥ずかしくて、
そうそうそうそう、だから、ね、自分の姿を知らせないと浄土には入れないわけです、うん、つまり、ね、浄土っていうのはどんな世界かと、善人しかいない世界なんですよ、うん、善人しかいない世界に悪人のあなたが入るようなもの、うん、
目立つね、
目立つよこう言ってる、
来た来た来たって
来た来た来た来た来た来た、
本物をいかにどうしようって、
これが阿弥陀仏の作られた浄土なんですよ、うん、圧倒的な全合力の中に悪人のあなたがこう入るようなもの、うん、こう入る、
うん、ちっちゃくなって
きて、いやもう針のむしろですよ、こんなところにいたくないって、うん、でもそれをね、もう仕方ない、私は悪人だからって認められたらね、浄土の中にいるんだからどんどん清らかになってくる、
それにしてもいいんですから
それしかないね
ところが私たちにはうぬぼれ心があってね、いや俺は善人なんだと、本当の善人を目の前にしたら言えないからね、本当の善人の世界に行きたくないわけです、
自分より低い人と
か言ってて、
そうなんです、だから気の人心が立たないと浄土には入れない、
うん、
ね、気の人心なら俺は悪人だ悪人だ悪人だっていうのじゃなくて、本当に善人を目の前にした時の悪なんです、うん、もう心から素晴らしい人と接した時にね、なんて自分ってできてないんだと
恥ずかしくなる、
そういう意味の悪なんです、だから自分が善だと思っていたことも全然善じゃねえ、自分がいいことだと思っていたこともね、だって浄土って仏様ばかりがいる世界なんだよね、どうですかね、飛行機に乗ってね降りてきたらここは仏の国っていうね、もうみんな仏様仏様仏様仏様仏様、
でもようこそいらした、
ようこそ仏の世界へ、これが阿弥陀仏の浄土ですよ、ウェルカム浄土、こんなね、そこにこう入るとさ、みんな善人善人善人善人善人善人善人善人、どうですか、
極悪人がよく来たかなって、
はあ
こんなところに俺は行くべきじゃなかった
間違いなところに来て
る、ね、そうそうそう、気遣いをしようとしたらみんな気遣ってね、うん、どんどんやってくれてね、もうすごすぎて、おお、これは真似ができない、あー、ここに僕がいるべきじゃなかった、あー、絵のがいい、あ
ー、それで戻りたいと思うのじゃ、
当然じゃないですか
じゃあもう一段ぐらいしたの、
いや、そんなないない、
浄土の片田舎だって言ってたけど
阿弥陀仏の浄土っていうのは最高無浄土だからね、
すごいね、
また同時に自分が悪人だと知らされないと入れない、
うん、はあ疲れるね
これが阿弥陀仏の作られた浄土なんです。阿弥陀仏の作られた浄土っていうのは最高無浄の世界であると同時に、ね、極悪再下の人を迎え入れるという最高無常の願いを立てられたんです。まず浄土っていうのは浄土にふさわしい人じゃないと入れないんですよ。だから当然のごとく浄土に入るまでに殺菌処理とかね洗浄処理をして清らかになってね入らないといけないわけですよ、ね、だから修行が必要なわけですよ。当然のごとく修行しなければ浄土に入れない。なんで修行しないといけないか、それは浄土に入るためには浄土にふさわしい人格にならないと入れないから、ね、だから自分にふさわしい浄土に行くわけですよ。自分ができる程度のね、努力の程度の浄土に行くと。
そんな浄土は、
ね、そんな浄土はないね、江戸ですわねだけど阿弥陀仏の浄土っていうのはその世界は最高無常で、迎え入れる人も、迎える人はね、どんな人もだから極悪再下の人も迎え入れてくれるわけ、ね、じゃあどうやってというと、その善知識が極悪再下の私を船に乗せて浄土へと運んでくれる、こういうことです。じゃあ浄土に入ったらどうなるか、浄土に入ったら当然のごとく清らかになっていくんです。
船に乗るのが六度満行をしながら心がどんどんきれいにしてもらえる。
実は心がきれいになるというよりは、自分が浄土に入っても耐えられる心にしてもらえるんです。
耐えられる心、
今は浄土に入ったら耐えられない、
綺麗すぎて、
綺麗すぎて、ああ目がつぶれるっていう世界なんです。だけどいろいろなことを縁として自分の醜さ愚かさが知らされてくるわけです。それは、一つ一つがですね、結局自分の姿を知らされるために必要なものでね、そして初めて浄土に入ることができる。だから清らかになって清らかになってっていうよりは、どちらかというと清らかというよりはもう本当に自分の醜さ醜さが見えてきて見えてきて見えてきて浄土に入る。浄土に入ったならばどんどんと清らかになっていく、
鏡が近づいてくる、
はい、これが阿弥陀仏の作られた浄土、どんな人も救うというね、阿弥陀の本願の中身。だから最高無常の、世界を作られたわけです。
人さえ乗れば
そう、どんな人も、ね、連れていくぞとこう誓っておられるんですね。ここまで分かっていただけたでしょうか、はい、はい、じゃあ終わりたいと思います。